秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは本当にこのキリストにある私はこの地上においてどのように支えられているかをいろんな方法で見ることができましたね。今回も本当に神様の支え、神様のご計画はどれほど素晴らしいものであるかを見続けていきたいと思います。あなたはキリストにあることによって、神様はあなたに素晴らしい、現在、今この地上で生きるための、イエス様の後についていくための素晴らしい計画を用意してくださいました。今日はそれをじっくり見ていきたいと思います。面白いこと、私たちはキリストにある私はというテーマをずっと見てきていますよね。これでもう十何個ぐらいの部分を見てきてますけれど、本当に私たちは一生かけてキリストにある私はどのように支えられているのかを見ることができます。もういろんなことが与えられていますけれど、このシリーズのためにはこの地上に生きるための支えられているところを次の部分のキリストにある私はに移りたいと思いますけれど、キリストにある私はどのように価値観があるのかということに移動したいんですけれど、今日はキリストにある私はどのように支えられているかというところの最後の部分にしたいと思います。それを見るために私たちは神様の素晴らしい計画を見るためにローマの12章から始めたいと思います。ローマの12章の4節と5節を今日見ていきたいと思います。キリストにある私はどのように支えられているのか。4節に、ローマ12章の4節にこのように書いてあります。一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、ご説、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。あなたはキリストにあるからこそ、あなたがイエス様の後についていくための素晴らしい助けが身の回りにいろんなところにあるのです。その助けはあなたの兄弟姉妹から与えられている助けなのです。そうなのです。神様は教会家族を計画したときに、あなたの教会家族、あなたの兄弟姉妹があなたを助けたり、あなたを支えたり、あなたを進めたり、あなたと共に歩くようにと神様は計画されたのです。この兄弟姉妹があなたがイエス様の後についていくための素晴らしい支えになるのです。面白いですよね。私たちは、聖書を見るときに、イエス様が私たちのいろんなつながりを示すために、いろんなある言葉を使って私たちのつながりを教えてくださいましたよね。例えば、私たちとイエス様とのつながりを示すために、そのいろんな風景を示しましたよね。例えば、羊飼いと羊を、私たちとキリストの関係を示すために、羊飼いと羊を示しましたよね。私たちはイエス様の後についてくる。そしてイエス様は私たちを導いたり、支えたり、助けたり、必要を満たしたりくださる素晴らしい羊飼いであること。私たちとイエス様の関係をそのように示しましたよね。あるいは数週前に私たちが自分の力はイエス様にどのようにつながっているのか、イエス様の力が私たちにどのように与えられるか、その関係を示すためにイエス様は私たちを、イエス様が木であり、私たちは枝であり、そしてそれがつながっていればつながるほど実が結ばれる。イエス様と私の関係を示してくださる風景を示しましたよね。イエス様と私の体だけではない、関係だけではないです。同じようにイエス様はいろんな方法を通して クリスチャン同士の兄弟姉妹との関係を示すときに、このようなイラストレーションをよく使ってくださいますよね。家族とか建物とか神殿とかですね。今回この箇所では、イエス様は私たちのことを体というふうに示してくださいました。私たちはキリストの体である。キリストにある私たちは体の部分であることを示してくださいましたね。どのように私たちは、考えてみれば体の器官ってそれぞれ独特な特徴がありますよね。独特な特徴や独特な機能、独特な役割が一つの体の部分にありますよね。同じように私たちもいろんな役割、いろんな、特徴があり、いろんな機能があります。そしてそのいろんな様々なバラエティの特徴や機能や役割を通して、イエス様は私たちを体の一部というふうに示してくださいました。なので、その独特ないろんな体の部分を今日見ていきながら、キリストにある私たちはどのように神様の計画を通して、この体を通して支えられているかを見ていきたいと思いますね。神様が私たち兄弟姉妹をこのように計画することによって、どのように私たちはこの体というふうに、どのように私たちはイエス様の後についていくための支えが与えられているのかを見ていきたいと思います。第一コリントの12章はものすごくこの体をよく説明してくれる書物なのです。なので、ぜひ読んでみてください。このメッセージの部分が終わってから、もし自分で今この書、ビデオを見ているのであれば、これが終わってから自分で第一コリント12章を全体的に読んでみませんか？あるいは、何人かと一緒に見ているのであれば、このメッセージが終わった時点で、みんなで第一コリントの12章を一緒に読んでみてください。そうすると、本当に私たちはどのように体によって支えられているのかが、よくわかるようになります。今日、私の方では時間が限られているので、12章全部読むとものすごく長いメッセージになってしまうので、大切な部分を取り上げて、その内容を説明していきたいと思います。今日はですね、ちょっと不思議な方法でやりたいと思います。その書物の真ん中から始まって終わりの方まで進んで、そしてまた初めに戻って、そこから真ん中に戻っていきたいと思いますね。なんか一つのサークルみたいに、見ていきたいと思いますね。第一コリントの12章の12節から始めたいと思います。キリストにある私たちは体の一部である。これを見ていきたいと思いますね。12節。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっています。ここでも聖霊様の大切な役割が見ることができますよね。一つの御霊によってバプテスマを受けている、一つの御霊を飲んでいるというふうに聖書が示していますね。聖霊様が私たちをイエス様の後についていくために導くだけではなく、私たちがイエス様をはっきり見るように私たちにイエス様を示すだけではなく、兄弟姉妹と共の歩みをも聖霊様はちゃんと導いてくださるのですね。どのように聖霊様はそれを実現させるのでしょうか。考えてみてください。あなたのうちにいる聖霊様は、私のうちにいる聖霊様と同じ聖霊様なのですね。聖霊様があなたを導く同じように、その同じ聖霊様が私をも導いてくださるのです。同じ聖霊様に導かれている私たちなのです。つまり私たちの兄弟姉妹という関係の絆、その接着剤と言えばいいでしょうか。その絆は聖霊様なのです。聖霊様が私たちを一緒にしてくださるのですね。 私たちっていろんなところからいろんなあのところから来ていますよね。僕がアメリカから来てるかもしれません。あなたは日本から来てるかもしれません。ペルーから来てるかもしれません。中国から来てるかもしれません。いろんなバックグラウンドから来ている私たちがいるにもかかわらず、いろんな独特な性格を持っている私たちですよね。いろんな特徴、いろんな趣味、いろんな部分が、いろんな仕事をしている、いろんな違う部分がある私たちですけれど、聖霊様がその独特な違いを通して私たちを一つの体にできるのは、聖霊様が私たち一人一人を導いてくださるのです。私たちを導くのは同じ聖霊様だからなのですね。聖霊様が面白いです。体の部分で考えると、その一つの頭がある、一つの考えがあるから、その必要な部分がわかりますよね。例えば、何かの必要な体の一部が、何かが必要であれば、その同じ考えで、その必要を満たすことができる。聖霊様が同じように私たちの独特な部分の必要が知っているからこそ、体を、その必要を満たすために動かすことができるのですよね。18節をちょっと見ていきましょうか。今度18節にこう書いてあります。しかし実際、神は御心に従って、体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。この聖句は神様が一つ一つの体を素晴らしく計画していることを示していますね。神様がこの体の部分はこの部分が大切であり、その部分も大切であり、この部分も大切である。体全体を神様が用意して計画してくださるのですね。一つ一つの違いがある部分に、一つ一つの大切な部分があるのですね。自分の体も同じですよね。私たちの体を見れば、いろんな体の部分にいろんな特徴がありますよね。その違い、その特徴の違いとか、その機能の違いがあるからこそ、この体っていうものがあるのですね。例えば、私のことを考えると、手で歩いてみると、なかなか手で歩くのは難しいですよね。手にはそれほど力がないので、歩くことはできるかもしれませんけれど、すぐ疲れてしまい、それほど遠く行くことができないですよね。なので、手で歩く必要はないです。なぜかというと、神様は足というものを私に用意してくださったのです。その足があるからこそ、歩くことができるのです。しかしその同じ足を使って私はパソコンのキーボードを使うのはものすごく難しいです。足を使ってお箸を掴むのは無理です。できないです。もう本当に実際無理です。できないです。そのために神様は私に手というものを与えてくださいましたよね。私の耳は見ることができません。しかし私の目は聞くこともできません。一つ一つの体の部分にそれぞれの特徴があり、機能があり、大切な役割がありますよね。その様々ないろんなバラエティの特徴、機能、役割があるからこそ、体というものがありますよね。みんながお互いに必要なのですよね。19節を進んで見てみましょうか。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。体が体である理由はいろんな部分があるからです。ね。全部一つの部分であれば、本当におかしい体になってしまいますよね。全体的な体が何かを嗅ぐ、花みたいに嗅ぐことができているのであれば、もう本当におかしくなってしまいますよね。私たちの体、キリストの体も同じなのですね。その様々な独特な違いがあるから、体がうまく動くことができるように、うまく進むことができるように作られているのですね。今朝、朝ごはん食べましたか？その朝ごはんを食べるために、その体にある様々な部分がどのように働いたかを考えてみましょうか？ 足があなたの体を冷蔵庫に運びました。そして手が冷蔵庫のドアを開けました。そして目が冷蔵庫の中に美味しい食べ物を見出しました。手がまたその食べ物を取って、そして料理し始めました。料理が出来上がった時に、鼻がその食べ物が美味しいかどうかを確認してくださいますね。そして手がその食べ物を口に持っていきました。口と歯がそれを噛んで、喉がそれを飲み込んで、そしてお腹がそれを消化しましたね。そして体の血がそれを体全体にその栄養を運んでくださいましたね。食べ物を食べるためには、体の全、いろんなところが、いろんな大切な役割を使いますよね。このようなことをイエス様は示しているのですね。20節、21節、今度見てみましょうか。20節と21節。しかし、実際、部分は多くあり、体は一つなのです。いろんな部分がある体が一つの体なのですね。21節。目が手に向かって、あなたはいらないということはできないし、頭が足に向かって、あなた方はいらないということもできません。体のすべての部分が、体の他の部分を必要としているのです。どの部分も自分だけで十分ですということは絶対に言えないのです。体の一つ一つの部分が体の他の部分をどうしても必要としているのです。本当に私たちは一緒に集まれない中でこれをものすごくわかりやすくなっていると思います。教会家族が一緒にいれないことは体が弱まりやすくなってしまう時期ではないでしょうか。そのためにこそ神様が私たちが一緒に集まって体の一部になるようにと私たちに示したのではないでしょうか。本当に私たち教会家族に通して一緒にいること、一致であること、一緒にいることってものすごく大切ですよね。コロナの影響で教会家族が集まれないの中で私たちは一緒にいる大切さを本当によりよくわかるようになっているのではないでしょうか。なので一緒にいるのをものすごく楽しみにしているのですね。一緒にいることによって体の一部が一緒になること、その大切さが分かりましたね。キリストの体として私たちは誰一人体の他の部分はいらないということは一切言えませんね。神様がこのようにと私たちを計画し、このように私たちを形作ったのではないでしょうか。私は他の体の部分がいらないということはできない。イエス様が私たちをこのように、神様が私たちをこのように計画したのは、他の部分を必要にするために形作ったのではないでしょうか。ちょうど私たちがイエス様を必要としている。神様、天のお父様を必要としている。聖霊様を必要としているように形作ったように、兄弟姉妹をも必要にするようにと私たちを形作ったのではないでしょうか。神様はあなたを形作った時にあなたが手であり、目であり、口であり、鼻であり、足であり、お腹であるようにと全部、あなた一つがそれを全部の機能や特徴があるように形作ったのではありません。あなたに独特な方法に形作り、独特な特徴として形作りましたね。そして体の他の部分が全部あなたがやるのではなく、体の他の部分があなたが必要としているものを用意するようにと形作ったのですね。あなた一人が体全体ではなく、あなたは体の一部であること。そのようにあなたを形作ったのです。なぜでしょうか？なぜそれは大切なのでしょうか？それは私たち一人一人が すみません。私たち一人一人がどのようにこの人生を歩む中で神様の備えがどのように見えるのかをはっきりするためではないでしょうか？では質問です。 キリストの体がどのように、分裂した体からではなく一致した体になるためにはどのようにそれをすることができるのでしょうか。それは25節に書いてあるので、12章の25節を見ていきましょうか。25節にこう書いてあります。それは、体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためなのです。私たちは、キリストにある体として一致した体になるためには、互いに助け合う必要性があるのです。互いに配慮する必要性があるのですね。ということは、ある大切なことがこれから、このことからわかります。一つはこれです。私たちがキリストの体から必要なものを得るためには、それを聞くことが大切です。そしてそれをへりくだって受け入れることが大切ですね。その必要があるたびに、その必要があることを体に示し、そしてその体に受ける助けを喜んで受け入れる大切さがありますよね。遠慮しないことなのですね。多く私たちの場合はいろんな助け、必要なものがあるかもしれませんけれど、その必要を満たすために、いや、聞きたくないなっていう気持ちがあるかもしれませんけれど、互いにその必要性を示し合うことはものすごく大切ですよね。こういうことを経験しましたか？鼻が突然痒くなる。もう鼻の痒みが何かあって、何か鼻になんかくっついちゃって、ああ、痒い痒いということ。鼻はどうするのですか？我慢しますか？たまに我慢しなきゃいけない時がありますけれど、一番最初に鼻がすることは脳にメッセージを送るのです。どうか脳さん手を私のところに送ってください。そして私の鼻を嗅いでください。と言いますね。なので鼻がこうやってね、指が鼻をかく、ああ気持ちいいで、そういう感じですよね。たまに何か運んでる時にその鼻、その鼻が痒くなる時ありませんか？普通ってそういう時なんですよね。手がどうしても離れない時に鼻が痒くなってしまう時に、多くの場合私たちもなんかこうやっていろいろな鼻のこういう風に感じて鼻を動かそうとしますね。なかなかその痒みは終わらないんですね。とうとう最終的にその何かを下ろして、そのかゆみを嗅ぐ必要がありますよね。本当に私たちはその必要性、神様が私たちに私たちの人生にあるその必要性を、教会家族に、キリストの体に示す大切さがありますよね。一つ目は、自分の必要を理解するときに、それを願う、人に助けを求める、そしてその助けを受け入れることですね。二つ目のことは、そのケアを互いに与え合う必要性もありますよね。つまり、これです。自分に与えられている体の部分、神様があなたを創造し、形作った時に、あなたに与えた特徴や機能や才能や、いろんなものを与えられたことを、まず最初は見くびらないことです。つまり、神様が私に与えたものは、他の兄弟姉妹には、大切な役割があることを理解することです。神様に与えられた計画を見くびらないことなのですね。なので自分が指であることであっても、この指にとって大切な役割があります。特に、かゆい鼻にとって大切な役割があります。それを書くことによって、すごくかゆい鼻にとって支えられている時がありますよね。なのでそのことですね。まず最初に自分の大切な役割を見くびらないことです。そして二つ目は、自分に与えられている機能を喜んで教会家族のために助け合うようにとすることですよね。キリストのにある私たちは、体の一部であれば、もう一つの方法を通して私たちは互いに支え合うことができます。それが26節に書いてありますので、続けて見ていきたいと思います。26節にこう書いてあります。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜びます。私たちは、キリストにある体として一致になるときは、共に苦しみ、共に喜ぶことではないでしょうか。 ちょうど私の息子タイラー君は今すごく悲しい時期を通っています。アメリカにいる一つの理由はそのためなのです。タイラーと私はよく一緒に涙を流す時がよくあります。タイラーが自分の苦しみを僕に一緒に分かち合うことをそのように私にその特権を与えてくださっているのですね。一緒に苦しむ、その苦しみを一人で負うのではなく、一緒にその苦しみを負うことによって、その苦しみが少し軽くなるのではないでしょうか。体っていうものはそのように作られていない、いるのではないでしょうか。それを一番よく示す方法は、このメッセージが終わった後に、足をどこかにぶつけてみてください。足指をね、足指をぶつ、何かにぶつけるとどうなるのですか？体全体がその痛みを感じるときに体全体が動きますよね。片方の足が飛び回るかもしれません。顔がギャーッというなんか痛い顔を示すかもしれません。手がその足指のところに、支えるようにと行くかもしれませんね。口が大声で泣く、声を出すかもしれませんね。体全体が小さな足指にの痛みを感じて、体全体がそれに応じて動きますよね。その反対もそうですよね。私たちは何か飛んでいるとき、何かいいときがあるときに体全体が喜ぶ。首のマッサージを受けるときに首が、肩が凝って、誰かが後ろから肩こりをすると、体も全体的に、その喜びに、全体的に、反応しますよね。なんか体は全体的に、気持ちいい顔もなんか、笑顔の顔に映りますよね。なんか体も、指も、体全体的に、そのマッサージを通して、全体的に、緩くなりますよね。気持ちいいという、同じようなことですよね。体全体的に一つの体の部分の苦しみや喜びに反応するのですね。神様はキリストにある体として私たちもその同じようにと計画してくださったのです。なので私たちは神様の計画を信頼しながら、その計画に信頼して苦しむ一部にと一緒に苦しんだり、喜んでいる一部と一緒に喜ぶことによって、私たちも神様の計画に従うことによって、なんという素晴らしい支えがあることがわかるようになるのではないでしょうか。章の始めのところに戻っていきたいと思います。聖霊様は私たちがキリストにある体の一部としてある素晴らしいものを用意してくださいました。私たちがより良い体の一部になるために聖霊様はある素晴らしいものを用意しました。それは聖霊の賜物です。私たちよく御霊の賜物、霊的な賜物とも言いますね。この霊的な賜物という素晴らしい道具を私たちに与えてくださいました。この霊的な賜物は私たちがキリストの体をよりよく使えるために用意したものなのです。第一コリントの12章の4節を見ていきましょう。4節です。さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。聖霊様がまたまた私たちを体全体的に導くために独特な一部一部に独特な賜物を備えてくださるのが見ることができますね。霊的な賜物についていろんなところが書いてありますけれど、この第一コリントの12章だけではなく、ローマの12章にもぎっしり書いてありますので、ぜひ見てください。あとエペソの4章にもいろいろ書いてありますので、それもぜひ参考にしてください。この霊的な賜物は、聖霊様が一つ一つの体の部分に与えてくださる、体を助けるために与えられている特別な道具なのです。その道具の目的は体全体を支えるためにある道具なのです。つまり、あなたに与える、 体一つ一つに与えられているので、あなたには絶対その霊的な賜物の一つは絶対あります。もしかして一つだけではないかもしれません。様々な賜物かもしれませんけれど、あなたの部分、あなたが体の部分のどこにあるかによって、その部分にちょうどぴったり合う霊的な賜物を与えられているのです。その賜物をどのような目的で使うのでしょうか。7節を見ましょう。7節にこう書いてあります。皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。一人一人、皆の益となるために、私たち一人一人に与えられているのですね。あなたに与えられているためは、賜物は、あなたのためのためではありません。あなたに、もう一度言います。あなたに与えられている霊的賜物は、あなたのために与えられているのではありません。その賜物は、あなたの体のために与えられているのです。つまり、私たち一人一人に霊的な賜物が与えられているのは、教会家族、キリストの体の周りの部分を養うために、助け合うために、その必要を満たすために、聖霊様が与えられているのです。ということはこれです。このことをちょっと考えてみましょう。あなたは神様にどのようにイエス様の後についていくために、この地上でイエス様の後についていくために、何の目的でどのようにあなたをキリストの体を通して支えているのですか？あなたに様々な霊的な賜物をお与えになってくださったのです。しかし、その様々な霊的な賜物をあなた直接に与えたのではありません。なぜかというと、あなたの必要を満たすために、その様々な霊的な賜物をあなたの兄弟姉妹に与えたのです。そしてその兄弟姉妹のを通して、あなたの必要を満たすために、その賜物を用意したのです。わかりますか？その違い。あなたに直接与えるのではなく、兄弟姉妹に直接与えて、その兄弟姉妹があなたを養うことを通して、キリストの体の一部として、あなたを形作ったのです。そのことを通して私たちは、日々支えられているキリストにあるものなのです。キリストにあるあなたは、キリストの体の一部なのです。そしてその一部としていろんな方法からいろんな部分から支えられているあなたなのです。それは素晴らしいですよね。ということは私たちはまたまたイエス様の計画に、神様の計画に信頼しながらその信仰を持って日々イエス様の後についていくことができるのです。聖霊様の導きを信頼しながら、天のお父様の支えを信頼しながら、天のお父様の満足感を信頼しながら、聖書の真実を信頼しながら、そして兄弟姉妹であるキリストの体を信頼しながら、イエス様の後についていくことができるのです。神様の計画は素晴らしいです。ぴったりです。完璧です。私たちはその計画を信頼すればするほど、その助けを受け、そしてその助けを与えることによって、丈夫な体になればなるほど、キリストの支えをよりよく経験することができますね。そしてよりよく体として、キリストにある体として、イエス様の後についていくことができるのですね。そのために、イエス様を信頼しましょう。その計画に信頼しましょう。そして、ローマ12章の5節、最初に読んだところですね。大勢いる私たちは、キリストにあって、キリストにあって、一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。あなたもその器官の一部です。その器官から、様々な器官から、助けを受けている体の一部です。それを信頼してイエス様の後についていきましょう。それを信頼しながら、神様に支えながらイエス様の後についていきましょうね。 そのことを今週考えてみましょう。第一コリントの12章、この後に読んでみてください。そして自分に与えられている素晴らしい神様の計画をぜひ見てください。そして自分の人生に当てはめてみてください。そしてそれを信頼しながらイエス様の後についていきましょうね。お祈りをして終わりにしたいと思います。お父様、今日も私たちはあなた様の素晴らしい備えを身の回りにいる兄弟姉妹に与えられていることを見ることができました。どうか私たちはキリストの体としてその体が互いに支え合いながら丈夫な体に続けてなるように私たちを導き助けてください。聖霊様、私たち一人一人を導いてください。体の、周りの体の必要を満たすように、そして体の必要を満たされるように私たちを一人一人導いてください。イエス様、あなた様の名によって素晴らしい、この素晴らしい特権を与えてくださってありがとうございます。どうか続けて私たちを支えて導いてください。イエス様、あなた様の素晴らしい皆によってこれを祈ります。アーメン。